アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2631回2月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今年は2月2日が配信日に当たらなかったから例のあれが言えないんですけど、今週のオープニングテーマは自分が鬼になれる瞬間です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。会社の中で改善活動っていうのやってるんですけど、そういう話が会社であるとビシバシ言ってますね。それは本当にいるのかみたいなことをノリノリでやっている三浦です。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。仕事柄人のトラブルを扱うことがありますが、法的にも人としても理不尽なことを言われたりすると容赦な方になってるかもしれません。ただ感情をあらわにすることなく、ひたすら冷静沈着な鬼になります。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。自分は物を買うときに最近心を鬼にして、これは本当に買うべきものか考えるようにしてます。その結果大体買っちゃうんですけどね。今日もよろしくお願いします。
当番組の公開録音を2025年3月15日土曜日に行います。時間はお昼12時半から15時半まで。場所は JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターです。事前登録が必要になりますので、そちらの情報は追ってお知らせいたします。皆様のご来場をお待ちしております。ギガ人にあった記事です。アップルが2025年度第一四半期の業績を発表。 iPhone 苦戦も、過去最高の売上高を報告という記事が出ていました。今年1月30日にアップルが2025年度第一四半期の業績を発表しています。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、おはようございます。
はい、最近大病した春さんですが、
はい
その後大丈夫ですか？
完全復帰かどうかよくわからないんですけど、はい、尿路結石。
まあでも収録いてるってことは別に入院したりしてるわけじゃないですね。
そうですね、日常生活は普通に遅れてます。ひたすら水飲んでます
実績を解除されてしまったということですね。そういう病気の
まだ出てきてないんですよね。
多分出てないと思うんですよ。出たらわかりますよね。
わかるって言いますけどね。私も全然関係ない、糖尿病の関係で最近水用飲むようになりましたけど。iPhone の売上低迷を Mac の売上や好調なサービス収益などが補っているという、そしてまあ業績としては過去最高を記録したというふうに伝えています。正直 Apple、まあ中国ではちょっとかなり苦戦してるというニュースね、先週からも。
そうですね。
3位に落ちたのかな、中国の。よく売れてるスマホの。だいぶシャオミも落ちてきてるので。この記事によりますと、アップルは中国での iPhone の不振について、アップルインテリジェンスが中国で展開されていなかったことが中国語圏での売り上げに響いたと分析してるというんですね。やっぱりアップルインテリジェンスでしたか。
確かに中国のスマホメーカーが出してる Android スマホは、それぞれのメーカーが独自の AI を積んでたりするので。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。アップルインテリジェンスが出てくる前から結構そういうのに力を入れているところが多いので。
アンドロイドだから Google の AI になるんじゃない
ですか？ジェミニとかもそうなんですけど、ジェミニもジェミニでチャット GPT とかアップルインテリジェンスと同じように、中国から見たら海外製の AI という立ち位置なんで。
は
い、
じゃああんまり中国国内では展開できない。
どの程度展開してるのかちょっと私もわからないんですけど、ただ少なくともシャオミとかそういった中国の強いメーカーが独自に生成 AI を開発して AI 機能をいろいろと自分のところの端末に載せるようになってきているっていうのは去年あたりからは出てる話ですね。
はい、今お聞きになっているリスナーさんが、そうやそうや、中国の AI といえばあの話があれやろうと思ってらっしゃるでしょうけど、ちょっとここでは話しません。すいません。またあの別の回で話しますんで。だから iPhone の鈍化したところを Mac とかサービスの売り上げで補ったから過去最高売り上げでしたよと。これ営業職がある会社に勤めてる人やと、この手の発表を見た時に、ああ何が何でも過去最高にするべくなんかねじ込んだなっていう気がねえ、そうか。え、春さん、ちょっと変なこと聞いて申し訳ないんですけど、まあ、弁護士というお仕事柄、はいはい、前年 同期比とかで実績とか比較するような何かってやっぱりあるんですか？
それは自分自身の事務所の売り上げですね。
はいはいはい。
前年と比較してどうかっていうのはやっぱり見ますね。
はい。個人で見るのもそうですけど、どっか発表、まあ銀行相手にそういうことはないでしょうけど、うん、まあ社員に向けてとかね、従業員の方に向けてっていうのは。
そこまではしてないですね。そうですか。もう単に私を含めた事務所の経営者の間で共有してるっていうところです。はいはい、
さっきも言いましたように営業職っていうものがある会社さん、まあ世の中圧倒的にそっちの方が多いように思いますけど、会社さんではそういうもうギリギリまで詰めて詰めてなんとか達成みたいなことをみんなするので、
そうですね、
アップルも今回は相当そういうことがあったのではないかとちょっと思ったりなんかします。
Mac である程度カバーできたっていうことは、電源ボタンで話題の M4 Mac mini とかが売れてるっていうことなのかなという気がしますね。
まあまあね、そこは、それやったらあの Mac Pro とかももっとどんどん早く出しゃいいのにと、
いやまあそこは製造の順番とかがあるんで。
あるのかな、
工場も無限に存在するわけじゃないんで、そこはね。
いいえ、無限に存在すれば。
いやでも確かに Mac Pro とか Mac Studio の方もなかなか更新されないっていうのはありますね、
うん、
特に、まあ、Mac Pro はそうですよね。
じゃあ対してあのよりコンシューマーとかコンテンツの方に気持ちがいってるユーザーさんのね、 iMac とか iPad を、まあ、iPad はそうでもないけど iMac とかじゃあ頻繁に手入れてる方はそうじゃないんですよね。 Vision Pro とかに力入れすぎたっていう気もしますけど、
iMac は M4 がこの間出ましたよね。
ああ、出たな、確か。ただ、M4 Mac mini のインパクトが強すぎて、影が薄かった。
あ、ほんまや、M4 なってるわ、ごめんなさい。
ちょっとですね。
まあ、というか、まあ、対象になるユーザーさんが、もうだいぶ、さっき言ったように、まあ、コンテンツユーザーみたいなところに落ち着いてしまってる気しますね。デスクトップっていうので考えたらね。それは、私も、いつもこのニュース読むのに、RSS リーダーのあれ使って読んでるんですけど、とね、フィードリー。で、フィードリーも、フィードリー側で何人がこれをブックマークしたかっていうのがわかるんです
よ。ああ、わかりますね、う
ん。で、やっぱり、どの記事でこんだけ、ブックマーク数すごいなって出たら、やっぱり iPad、iPhone 系のブックマークが多いですよ。iMac のはそこまでないかなっていうのは思いますね。私も番組で拾うときに、そのブックマーク数を基準に、これやっぱり読んだ方がいいかなとか判断してるところがあるんで。そして IT メディアさんの方の記事でも、Apple 一桁台の増収減益サービス部門は過去最高というふうに、まあ同じような内容を挙げておられました。数字一個だけ言っときましょうか。2025年度第一四半期の売上高前年同期比 4% 増の1243億ドルだそうです。いいやん、増えてたら損です。
その
もう、その、我々から来たら天文学的な数字に見えねえから、こんな。ということだそうですけど、日本は89億8700万ドル売り上げだったんですって。皆さん何本か貢献しましたか、ここに。貢献って言うなよな。そこの会社の人間じゃないんやから。ということでした。ブログ気になる気になるさんにあった記事ですが、Apple Intelligence の日本語対応は4月という記事で、マクルーマーズの記事を引用されてますが、クック CEO が業績発表会の席で、Apple Intelligence がフランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、日本語、韓国語、簡体字、中国語を含む8カ国語に間もなく対応すると発表していました。ですので4月にリリース予定のアップデート、おそらく iOS18.4 の一部で、インドとシンガポールのユーザー向けにローカライズされた英語のサポートも追加されるということです。18.4 ですね。次ですね。
そうですね。
4月にだから iPhone がどんと売れますかね、またこれで。
一応日本では新入学シーズンっていうところはありますね。
あ、そうね、携帯、まあ3月がやっぱ多いかな。
そうですね。4月にアプリインテリジェンス対応っていうのも早めにリリースしておくと3月の売り上げにもプラスになるのかなと思うんですけど、そういうのしないでしょうね、
なんでそこでトーン下げねえんだ。
だからあんまりそういうの言わないじゃないですか。まあまあ、
言わない。
何月ってね。
うんうんうん、学生さんとね、教職員方向けに、
あ、そう。
すぐするセールのキャンペーンはあると思いますけど。
今やってませんでしたっけ？
もう始まってますか？ 2 月。いつも2月
入ってくれたような気がするんですけどね。
あ、やってますね。
そう。なので、三浦さんは Apple Pencil Pro が動く iPad をそろそろ。
あ、そうね。
ね。
はいはい。もう書類もなんか整ってるって言ってましたもんね。学生教職員向けストアっていうところで、対象の Mac か iPad を買うと最高2万2000円分のギフトカードがもらえますといったキャンペーンをね、やってますね。はい、いつも言ってんのは、新学期を始めようキャンペーンですよね。
そう。
タイトル。
っていうタイトルでしたっけね。
うんね。 で、今回もう1月30日に開始っていうことから、ついこの間ですね、始まった。
そうですね。
はい。で、4月9日終了予定です。もうちょっとしたらね、またこんなキャンペーンばっかり集めたニュースの時にもうちょっとまたね、触れますけども。日本語、韓国語、中国語、まあ簡単字ですけど、ということで、まあアジアの主だった国の言葉は大体もうね、使えるようになるんだと思います。ベトナム語対応してほしいですね。
私的にはそうですね。
ベトナム話せるようになったんでしたっけ？
いや、全然、全然、全然ですけど。
あ、そうなん
です。少し単語はほんの少し覚えつつはありますけど。
あ、ほんまですか。躊躇するってベトナム語になって
ます。いやいやいや。
意地悪、すいません。
いやいや、と言いつつ実はペラペラなんですよね、
そ, そんなことはない。めっちゃ、
もううちらとプロドキャスト終わった途端にもうベトナム語でまた他の人たち喋ってる。
そうなればいいですけどね。
まあ、18.4 についての何かっていうのはあんまりもう見えてきてないんですけど、またベータがね、そうやね、ベータ入れた時点で使えるようになるのかな。
可能性はありますよね、
うんうん。
そもそも使えるようになってないとテストできないですもんね、開発者側で。
そうね。でもお二人ともベータ入れるの嫌がってますもんね。
私は入れないですね。
私も今、予備に一台持ってた iPhone を家族に渡してしまったので、はい、予備機がないのでちょっとベータは RC 版だったら入れてもいいかなぐらいのところですね。はい、
マーク・ガーマンさんって名前はこの番組でよくアメリカのね、そういうマークの記事、アップルの噂記事を含めて書いてらっしゃる方。あの方の X のポストを私フォローしてまして、で、この間からあの人がポストしてるのいくつか読んでたら、アップルインテリジェンスが使いにくいって言うんですよ、うん、あの人は。ティム・クックさんぐらいだと、アップルインテリジェンスを使いこなしてるのは、
うん。
で、私はあれは使えると到底思えないって言ってるんですよ。で、他のユーザーさんもそれに合わせてレスをする形で、とにかくシリとの連携が悪すぎると。
うん、
なかなかアップルインテリジェンスやいうものをね、持ってこない、持ってこないでも、そのシチュエーションによって、来たら来たでどう使うねみたいなが、あんまりことを渡せてないような気がするという意見を述べる方が何人かいらっしゃって、これ英語でもすでに使ってらっしゃる方がそれだと日本語でもそんな意見が最初は出てくるのかなって、ちょっとね、
まあ、
思
います
。
そうかもしれないですね。
だから、アップルインテリジェンスもそうですけど、やっぱりシリにももう一踏ん張り、ブラッシュアップっていうんですか？
あ、シリだけに。
うん、いや、なんでなんでなんでシリでブラッシュアップな？
いやいや、もう一踏ん張りっていうから。
ああ、そっちか。わかれへん、そんな。はいはい。あれ、そうやけど、なんでシリって名前にして、まあ、あの、元の作ってる会社があれシリって名前つけてたから、それはいいんやけど。
そうですね。
日本に出すときちょっと考えへんかった。日本ではちょっとこういう言葉の意味もあるんですよ、とぐらい。ねえ、ちょっと考慮すれば。
当時、アンドロイドの方で、それをもじってシリっていう音声アシスタントもどきのアプリが。
あったんですか？
あったんですよ。私、面白がって入れてましたけど。当時の Google の音声認識の API かなんかを使ってて、端的に言うと、ゲームのシーマンみたいな生意気な返しをしてくるんですよね。
なるほど。
何々について教えてみたいに言うと、そんなことしろかみたいな感じの、ググレカスみたいな感じのことを返してくるっていうんで、結構面白かったんですけどね。アイコンがお尻の画像になってるんですよね。
なんかお尻探偵思い出すような。
クレヨンしんちゃんのケツだけ成人みたいな感じですね。
でですね、まあそのインテリジェンスに AI 今ものすごく大人気の分野ですけども、そこはやっぱりハードウェアの性能あってこそのわけです。そこで、まあ、この商品もかなり見込まれたんでしょう。スミレさんの書いた記事ですが、アスキーにあった記事ですけども、知ってた NVIDIA RTX50 シリーズは品薄の可能性という記事がありまして、もう皆さんご存知ですね。先週、東京秋葉原パソコン工房さん前で、えらい騒動が起きまして、ニュースもね、テレビとか新聞でも出てたと思います。すみれさん、あれを受けて書かれた記事ではないんですね。
あれの記事は別に書いてて、ネタ帳に入ってるんですけど。
え、ほんまに探したけどなかったけど、どの記事のこと言ってたの？あ、本当に、これやと思ってても私。
それは発売前の段階で品薄になりそうだっていう記事です、
ね。はいはい。あ、なるほど。今言ってもらったのは同じアスキーさんですが、RTX5090、5080、店頭販売で混乱、幼稚園に不法侵入も、秋葉原パソコン工房という記事でして、正確ですが、さっき取り上げてた記事の RTX50 シリーズ、これ NVIDIA の一番新しい GPU ですね。なんで日本に品薄の可能性だったんですか？
日本だけじゃなく世界的に品薄ですね。
世界的に。そうよね。中央の SNS でもそういう話題が出てたということですね。これは NVIDIA が作る数が少ないから、
NVIDIA から ASRock さんとか、まあいろんなメーカーが出してるわけじゃないですか。GPU。大元のパーツを作る NVIDIA の方からどうも実際のグラフィックボードを製品化するメーカーの方にパーツがあまり届いていない状態という風な話が中国の SNS で出てたんですよ。
ああ。まあまだ推測の意見はまだ出ない。
中国の方の SNS だと MSI さんの公式アカウントがそういう回答をしてるので、
あ、なるほどね、
はい、少なくとも中国ではそういうことなんだろうという、はいはい、
まあ部品供給不足してる、もうこれ、はい、もう半導体不足言うてからだいぶなるけど、まだなんか不足いうのはあるんですね、
うん、ちょっとこれはどういう理由で不足してるのかまではわからないので、何とも言えないところですね。
いよいよ日本でもこの5090っていうのは、さっき言った50シリーズの商品ですよね。
そうですね、最上位の商品ですね、はい
は
い、確か。
でこれの販売がオンラインでは1月の30日 ?31 日
これは1月30日の23時から日本では解禁だったのかな。
私もたまたま偶然に日本橋でいろんな店見てた時に、ちょうど NVIDIA の予約23時から始まりますがって書いてあって、え、そんな時間にお店開けんのかなと思ったら、そこのお店は入ってこないんで、23時に来られても何もないですよってわざわざ仕掛けしてたんですけど。そうですか。で、このパソコン工房さんは、その時間にじゃあ販売することになった。
そうですね。やり方としては、パソコン工房さん何店舗かあるんですけど、秋葉原パーツ館っていう店舗さんで販売するということで、昼間のうちにこの30日の午後の段階で抽選をやって、それに当たった人が23時から店舗で商品を実際に受け取ることができるという仕組みでやってらしたんですよね。
はいはい、ああ、そうなの。確か10人しか買えないんですよね。
そうですね。まず5090に関しては限定数が10点、はい、でワンランク下の5080で限定数47点で、
あ、割と少ない。
どちらも抽選に参加できるのは先着100名だったんですよね、はい、それぞれ、
はいはい、
まずこの先着100名の中に入らないとそもそも抽選することができないという状況だったわけです、はいはい、抽選した上でそのうちの10人なり47人なりが買うことができると、まあ、そういうわけだった、はいはいはい。
でも、それでもなんでまた先着順なんてことしてしもたんやろなと思います。
ちょっとこれは何とも言えないところですね。
秋葉原、まあ大阪日本橋もそうですけど、普段からレアなものを買いに来る人たちっていうのはもう大体みんな分かってるわけじゃないですか。そういう商品があっち、あっちこっちで売ってるわけやから。素人さんがいきなりそこに店以来出会ったわけじゃないんやから、なんか考える方法はあったと思いますけど、やっちゃったんですね。
これは別のメディアさんの記事で紹介されてたりもしたんですけど、どうもお店側としても実際にこれ非常に多くの人が集まりすぎてしまって、その結果トラブルが起きたっていう流れになるんですけど、ここまで集まるとは想定できなかったっておっしゃってたみたいで、実際もここまで大規模な並び方をしたケースってあまりないみたいなんですよね。たまたま今回はいろいろな要素が重なってたくさんの人が並ぶ結果になったらしいというところで、それをお店側として読み切れなかったという感じがしますね。
5090って確か、なんか他の記事で読んだんですけど、100万円ぐらいするんですか？
物によりますね。3、40万から50万とか、100万とか、まあいろいろあるみたいなんですけれど、とにかくクソ高い。Mac で例えると本当に Mac Pro みたいな存在のパーツなんですよ。
パーツだけでその値なんですよね。
そう、パーツ単体でそれです。
もちろん5090に見合う本体をお持ち、あるいはそれを買う予定であって、それの指示やのか知らんけど、多分ゲームは多いんやろうと思いますけど、それの、まあ、ハードウェアをね、一つ作ろうという話ですわね。
そうですね。ちなみにグラフィックボードだけで定格出力 500W だか 600W だか持ってかれますね。
はい。悲しいことですけど、やっぱりこれも転売対象に選ばれてしまうわけでしょうね。
あったんでしょうね。
はい。実際、真偽のほどは定かじゃないですけど、X とかを見ると、買えた人が転売している様子が写真で流れてきてたりもしてるんで、あーという感じはあったんですけどね。
お店の方もトラブルになった後、まあでもあんまり対応が甘いというか、浅いというか。
そうです。この記事を書いた後に出てきた情報を今から話すので、その点踏まえてリスナーさんお聞きいただきたいんですけど、
はい、
この行列が集まりすぎちゃって、行列に対する対応方法についても店側でちょっと問題がどうやらあるらしいんですけれども、
はい、
それはややこしくなので置いといて、結果論として行列の中にいた人の一部が行列の横にあった区立の幼稚園の中に侵入してしまったんです。
はい、
まだ子供たちもいる時間帯だったんですけど、
はい、
職員さんが出てきてさすまた持って対応して、はい、パトカーも2台来てみたいな感じで、まあ、大騒ぎになってしまったと。
はい、
このパソコン工房さんだと最初に一番いい5090って GPU を抽選して、はい、1時間後から5080って方を抽選しますっていう段取りでアナウンスしてたんですけど、こういうことが最初の段階で起きちゃったんで、それ以降の抽選は全部中止になったんですよ、はいはい、私がどうかなと思ったのが、パソコン工房さん自身がその後お店の方式の X アカウントで出したアナウンスがちょっとした謝罪文みたいな形にもなってるんですけど、お客さんに対して当てた内容なんですよね。中止になっちゃってすいませんでしたと。で、今後の販売方法こういう形でやらせていただきますみたいな案内の内容だったんですけれども、まずその前に幼稚園に対して何か言うことはないんですかってまず思っちゃうじゃないですか、こっから来ると、はい、実際にはその後翌日の夕方になって、千代田区なんで東京都の千代田区長さんが、幼稚園が区立だったんで区長さんが反応したんですけど、区長さんの方からパソコン工房から幼稚園に対して謝罪と、幼稚園の看板壊しちゃってるんでそれの弁償とかの話がありましたっていうアナウンスが出たんですけど、それが出てもなおパソコン工房さんの方からは幼稚園に対してこういう対応をしましたとか、そういったアナウンスが一切出てないので、
はい、
一般的な企業のトラブルが起きた際の対応としてどうなんだろうっていう、
ね、
そもそもパソコン工房さんが最初に幼稚園に対してきちんと誠意持って対応しますとか一言テンプレ的な文でもいいんで言っておけば、ここまで炎上長続きすることもなかったんじゃないかなという、
ね、
個人としては非常に好きなお店なので本当もったいないなという感じがしたんですよね、
はいはい、私知らなかったんですけど、パソコン工房さん大阪本社なんですね。全然東京のお店を思ってました。
ユニットコムさんっていう会社だったかな、パソコン工房さん自体が、
はいはいはい、で実際これパソコン工房さんでないと買えないっていうわけではなくて、他の店も入荷はまたこの先予定は考えられるんですね。
そうですね、はい、この1月30日の時も実際にはパソコン工房さん以外にも同じような店頭での抽選販売を予定してたお店っていうのは何件かあるんですね、
はい、
たまたまパソコン工房さんが一番最初に抽選を始めた結果こういう事態になってしまったということで、パソコン工房さんが何もかも全て悪いとかそういう話ではなくて、たまたま一番最初に売った結果こうなってしまったっていうところがあるので、その辺は何もかもパソコン工房さんが悪いみたいなそういうことを言うつもりはないですし、
はい、
結果としてこういう状況を受けてなのかわからないですけど、店頭で抽選販売とかを予定してた他の周りのお店なんかも急遽店頭販売を中止しますとか、ネットでの抽選に切り替えますみたいな流れになったので、
あ、そうなんですね、
影響は大きかっただろうなというところです。
なぜかこういう電気街のところに幼稚園あるなと思ったのは、大阪にも日本橋の電気街にあの日本橋幼稚園ってあるんですよ。
はい、
で私そこよく横たまに通ることがあって、あ、園児が今日も黄色い声を上げているなぁなんて思いながら通るんですけど、春さん知ってます？
日本橋幼稚園。いやー知らないです。
知らない。
どこら辺にありましたっけね。
ね、なんか変っていうのもなんか言いにくい。
小学校もありませんでしたっけ？
小学校は昔あったんやけどないんですよ。で、その小学校かどっちか分からないけど、あそこに小学校あったら間違いないですけど、その小学校のすぐ近くに生徒さんを相手にする文房具屋さんがあったんですよね。それをうちのおじさんとおばさんがやってて。
今見たら小学校。
ありますね、まだ。
復活というか、小中一貫校。
はい、
大阪市立の小中一貫校のとこに。
ちなみに今回被害に遭ってしまった秋葉原の区立昌平幼稚園も保育園と小学校と児童館が併設された建物に入っているので、実質的には幼稚園への侵入というよりは子ども向けの大きな施設への侵入だったっていうことになりますね。ちょっと大げさな言い方をすれば、
まあまあね、まあ、これをきっかけにそういうことをする人が出てしまったといえばそれまでですけど、まあ、そもそもそういうことをする人をちょっと責めたいところもありますよね。
それはその通りなんですよね、はい、結果的にきちんと直接幼稚園に謝罪には行かれてたということなんで、その点は問題ないんですけど、お金を稼ぐためにそういうイベントを組んで起きてしまって、お店の責任がないかというとそれもちょっと違うんじゃないかなと、
ね、
個人的にあります。
今調べたらパソコン工房の運営会社ユニットコムですね。日本橋のホタロードに本社があるみたいですね。
ああ、あそこ？
はい。
サンマップさんとか並ぶあそこですよね。
のとこら辺みたいですね。
電気街に幼稚園ありがちみたいな話山村さんおっしゃってたんで、うん、日本橋の事情はちょっとわかんないですけど、
うん、
秋葉原に関してはあくまでも住んでいた人が先であって、電気街ができたのは後の話なので、
うん、
そこはあくまでも住民優先だし、
はい、
そんなところに学校とか作るなみたいなそういうのも違う話なので、そこは山村さんもそういう意図で言ったわけではないですけど、
はいはい、
リスナーさんも誤解なきようにというところで、
はいはいはい、そうですね。 1月のテーマがここが変だよアップル製品ということで、久しぶりにシーサーブログから投稿しております遠藤と申します。私が不思議でしょうがないのはアップルウォッチのペアリング先が iPhone に限られていることです。いつかは Mac や iPad に解禁されると願い続けて早10年経ちましたが、全くそんな素振りもなく、いつまで経っても iPhone の付属品のままです。アップルにとっても同社の他のデバイスと連携できればアップルウォッチ自体の販売台数アップが見込めて良いこと尽くしのような気もするのですが、素人には計り知れない事情があるのかもしれません。気温の寒暖差が激しい日々が続きますが、どうか皆様お体大事になさってください。追伸、トランプ大統領に関して三浦さんと全く同意見です。4年間長い冬眠期間になるかもしれませんが、その先の春を信じて待ち続けたいと思います、と遠藤さんからコメントいただいてました。アップルウォッチ確かにペアリング先 iPhone だけ。 iPhone にヘルス関係のアプリがやっぱりこうあって、それが管理しやすいから
とは、うん、一緒に持ち出すことを前提とした設計になってるんでしょうね。iPad も一緒に持ち出すことも多いですけど、やっぱり iPhone の方が多いっていうところでしょうね、
うん、今パッと思っても前アクティビティ言ってた、あれ今なんて言うんですか、フィットネスの情報が iPhone では見られるじゃないですか、 Apple Watch から出てるデータをね、うん、でも Mac でこれ見よう思ったら、うん、iPhone から吐き出すしかないんですよね。見る
確かに MacOS にはこれ見る機能はないと思いますね。
ないですね、うん、
でもいろいろそれに対してもこう自分の分かってることとか書き足したい思うと Mac の方がやっぱ便利じゃないですか。そうなると、うん、なんかまあ探せばそういう点のツールとかサードパーティーが、ね、出してるかもしれませんけど、
まあ iPhone のミラーリングができるので、
あ、そうか、
それでやろうと思えばできますけど、
それセコイアにした人だけやね、
はいはいはい、そう、まあ、セコイアにした
そうですね、はいはい、
セコイア怖くてできないな、
ストレートなやり方ではないですよね、
うんうん、そうです。遠藤さんに指摘されるまで我々もあと思い至らなかったというのは、それぐらい別に他ではいらない人の方が多かったんかもしれませんけど、アプローチ同士で同期できたら面白いと思いません？同士で別にそのフィットネスとかなんかそういうの情報が山村のフィットネスの情報、三浦さんのフィットネスの情報をいうふうにお互いのアカウントでこう紐付けてこう入ったり、ややこしになるかな。
共有とまでいかないけど一緒に競い合うモードっていうのはありますね、
は
い、
それはありますけどね、
あんまりいっぱい見られるのも嫌だからねまあまあ個人情報の方向だから、ね、健康情報だから、はいはいうん、
まだ春さん痛いままですとか
ああそうか、皆さんいつまでだってもやってないなとかね全部見られるの嫌なので
まあアメリカはトランプ大統領になってから毎日のようにみたいなニュースが出てくるんですけど、まあそんな激動の時代に我々言い合わせたっていうことが幸か不幸かっていうところでしょうか、まあ、
そうですね、う
ん、ねまあ4年待ちましょう
待ちましょう
前も待ったんやけどね3期はないんですよね、この前言ったように大統領は2期までしかできないんですよね、
う
ん、
今のところそうですね、憲法上
変えられちゃって
るし、ね、変えられるかな
大統領令みたいな、やめなさいみたいな、
それはね、アメリカも憲法変えるのはかなりハードルが高いので、
あ、あ、そうですね、
そかそか、
トランプさんの一存では無理ですけどね、
はいはい、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション、今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、アドビーイラストレーターは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月6日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。